泉です。今回は1年でゼロから1000万円を稼ぎ出すメール講座にご登録くださりありがとうございます。1本目の講義はゼロから1000万円を生み出す全体像についてお話ししていきます。これからお話ししていく内容で、あなたに本気で1000万円稼いでもらおうと思ってます。それができる情報っていうのを本当にお伝えしていきますし、実践することによって目に見えた成果っていうのが出ると思うんで、必ず、しっかり学んでしっかり実践していってください。で、僕自身ですね、借金まみれの状態からスタートし、今では会社を経営したりとか、コンサル生を法人化させたりとか、稼がせたりとか、そういうことができるようになってきました。だけど本当にお金なかったんですね。多分、これを見ているあなたよりもお金なかったと思います。だからもう公共料金とかね、ガンガン滞納してて、オール電化なのに電気が止まったりとかしてましたし、携帯も滞納して止まってたりとか、あとは、クレジットカードがですね、リボ払いでもう、枠がパンパンになってて、リボが減らないような状態になってたりとか、キャッシングしちゃってたりとか、そういう状況だったんですよ。本当にもう極貧中の極貧というか、そんな感じだったんですけど、今では、ある程度のね、お金と、健康と仲間と時間とっても手に入れまして、で、そういったところまではもう誰でもいけると思うんですよ、本気で頑張れば。なんで、それが実現できるようにですね、もうこれを見てるあなたがもし本当にお金困ってたりとか、将来不安だったりとかしたとしても、もう安心してほしいんですね。本気でやれば大丈夫です。ただ本気でやらないと意味ないんで、本気でやってください。っていうことなんですね。で、これまで僕は自分自身に対して1000万円以上の自己投資っていうのをして、知識を得たりとか、経験したりとか、何か実践したりとかっていうことをしてきました。そういった中から得たものっていうのを惜しげもなくあなたに伝えていきます。本当にこれはただ単にネットから情報を拾ってきて編集したものではないし、本を読んだだけのものを集めて、ここに載っけたわけじゃなくて、本当に、高額なものとか、安いものももちろんありますけど、お金をかけて学んできて、で、それを実践して失敗してとか、そういった経験の中から得たものっていうのをお伝えしていきますから、本当にそういった気合の入ったものですし、価値のあるものだと思ってるんで、しっかり学んでください。で、軽く自己紹介させていただこうと思うんですけど、僕の名前は泉と申します。で、生まれは1990年の9月9日。9が続いて覚えやすいというふうに言われます。で、居住地は北海道の札幌市です。で、最高月収は1900万。特技は、これまでずっと音楽をやってきたんで、音楽だったりとか、あとは、セールスライティングって言って、ビジネスの上でですね、コピーライティングって言ったりするんですけども、何かを例えば、販売するためにとか、ビジネスをするための文章ですね。それが、得意かなと、自分で思ってます。で、あとは、特徴は、天然パーマーなんですけど、あったらわかるんですね。で、あとは、明るくて、ポジティブかなと思いますね。はい。すごい前向きな性格してます。はい。あとは、自己投資額が1000万以上超えたとか、あとは失敗談が普通にたくさんありますね。これまでやろうと思って失敗してきたビジネスっていうのもいろいろあったりするんで、そういった、こういう話は大体、成功談ばかり語られると思うんですけども、僕の場合はちゃんと失敗談があるんで、その失敗談から得たものとか、そういうこともお伝えできるのか、他の人との違いじゃないかなと思います。で、軽く僕の遍歴お伝えしていこうと思うんですけど、僕20歳の時にですね、ボロボロのママチャリで、1万円ぐらいのママチャリで、北海道の、室蘭市ってとこから青森の、八戸ってとこまで、ママチャリで行ったんですね。3日かけて行って帰ってきたんですね、野宿しながら。で、そこで僕なんか人生変わったなと思ってて、大学の夏休みの間だったんですけど、3日間バイトの休みがあって、で、何かしたいなと思ったんですよ。もう、今しかできないことがしたいし、人生後悔しないような経験っていうのをしたいと思ってたんですけども、いかんせん金がないと。で、友達にそんなことを言ったら、友達も偶然その3日間休みかぶってたんですね。じゃあ何やるかと。で、もう一人バイトしてないやつもいて、で、何やるかと、3人でやった時に友達が、悪乗りでですね、函館に行かないよと言ってきたわけです。函館っていうのは、室蘭市からしたら200キロ以上離れてるんですよ。200何十キロ。多分300はないと思うんですけど、そんくらい離れてて、で、そこに自転車で行かないかって言い出して、で、僕も悪乗り好きなんで、それだったらもう青森まで行っちゃおうよということを僕が言ったらですね、行っちゃうっていう話になって、悪乗りなんですけど、それでもうその日の晩にですね、出発したわけですよ。で、ガーって、自転車をですね、1日100キロぐらい、死ぬ気で漕いで、で、それでフェリーに、函館まで行って、フェリーに自転車を乗せて青森まで行って、青森の八戸港ってところまで行って、そこからフェリーで北海道に苫小牧ってところに帰ってきて、そこから室蘭までまた自転車で帰るっていうルートだったんですけども、これがまたやっぱりね、大変なんですね、どう考えても。普通無理そうじゃないかって思うじゃないですか。だけどできてしまったっていうのが僕の中のかなり自信ついた部分だったんですよ。もちろんですね、これもう死ぬよっていう瞬間もありましたよ。こうなんか鉄材を積んだトラックが山道の下り坂でね、こう本当にスレスレのところを走ったってこともあったし、そもそも青森で 八甲田山という山を越えたんですけど、それがですね、昔の日本兵がですね、200人ぐらい遭難した山なんですよね。かなり険しい山なんですけど、そこを、まあ、ちっちゃりでね、こう、本当に夜中、行って、で、山を越えてったわけなんですけども、まあなんかそこでいろんなものを得たわけなんですよ。なんか、やっぱり無理そうって思ってることって意外とできちゃうっていうこと。あとは、まあ、お金がないからできないってこと、それはおかしいんだなってことです。まあ、これはビジネスも一緒で、もともとお金持ちだったりとか、そういうことと関係ないですよ。お金がなくてもできるビジネスっていっぱいあるんですよ。だから、お金が今あるかないか、全然関係ないと。でもやりたいと思ったら、それは実行できてしまうんだっていうことなんです。まあ、それは稼がなくていいってことじゃないです。そういう意味じゃないんですけど、大抵のことはできてしまう。だし、まあ、あとはその、山をね、越えてったわけなんですけど、登りの後は下りが来るって当たり前のようですけど、これ、頭で、そういうふうに考えるのと体感するのって全然違うんですよ。で、すごい険しい山を登って、だけどそこからね、下りもずっと一切自転車こがずにね、山一つ降りてみたりとか、してみるとですね、本当にこの大変な後は、気持ちのいい下りが待ってるんだってことが経験としてわかるんですよ。だから普段の生活とかでも、なんか今きついけど、この後下りが待ってるって思いながら頑張れるようになったりとか、あとは、まあ、これも変な話ですけど、太陽がね、東から昇って西に沈むって、これ知識としては当たり前。理科の時間に習った知識としては当たり前に入ってるんですけど、それが本当にそうなんだっていう体感するっていうのはなんか違うんですよね。これはちょっと言語化しにくいんですけど、なんか、そういったですね、今までこう頭でっかちだった部分って経験、体験で知るっていうことがこんなに違うものなのかってことを経験したわけです。これでちょっと僕は無双モード入るわけですね。ここで、また次も何か成し遂げたいと思うわけです。で、そうなった時に、最初は3人で、行ったんですけど、なんで僕も誘ってくれなかったのっていう友達が周りに現れたんですよ。で、結局、その次は、今度は仙台まで行ったわけです。もうめちゃめちゃ離れてます。もう倍ぐらい離れてます。ただ600キロ以上離れてると思うんですけど、そこからまた1週間かけて、まあ1日ね、100キロぐらいしか進めないって分かったんで、1週間かけて、こう行って帰ってきたわけなんですけど、まあそこでね、まあ、楽しいこととか、なんか、大きなことをやると、人が巻き込まれてくるっていうことを学びました。僕は名古屋まで行きたいって本当は言ったんですけど、それは却下されちゃったんですが、まあ、仙台まで行って帰ってくることができたんですね。まあ、やっぱ帰ってこれたんですよ。だけどやっぱり道中では、まあ、大雨が降ったりとか、山の中で自転車がパンクしたりとか、高熱が出たりとか、まあ、本当に大変だったわけです。だって7人でね、山をね、越えて、自転車でね、進んでいくわけですよ。おかしなこと、話ですよ。そんなことやるやついないだろうと思うんですけど、途中ね、こう、ロードバイクにビュンビュン抜かれてね、ママチャリだから遅いんですよ。頑張っても、こいでも。切り替えもついてないしね。で、そんな自転車で、仙台まで行ったと。で、それもできてしまったと。なんで、困難はあってもできてしまうんだっていうことが、まあ、さらに僕をちょっと加速させたんですけど、まあ、その次の年には22歳の時ですね。僕、バンドをやってて、で、その、前やってたバンドが解散しちゃって、新しいバンドを組むことになったんですよ。ひょんなことから。で、それで、バンドを組んだ時に、その僕がいた室蘭市ってとこが全然、まあ、大学で通ってたんですけど、全然、その、なんだろう、練習できる場所とかがあんまなくて、その時は。今はちょっといろいろあるかもしれないですけど、なくて。で、まあ練習場所を作ろうっていう話。まあ作っちゃった方がいいんじゃないかって話になって、その時、社会人もいたんで夜中しか練習できないとかあって。で、作らないとできないねってなって、で、実際作ろうってなった時に、まあちょっと話が発展して、こうライブハウスを作ることになったんですね。で、これもライブハウス作るなんて作り方もわかんないし、できるかどうかなんてわかんないじゃないですか。だけど、こう本当にね、その市内のね、不動産屋を回って、こういう思いで、まあ、例えば、こう音楽を通じてもっとこの街ね、盛り上げていきたいんですよ、みたいなこととか、いろんなことを話すことをもう熱弁してね、語って回ったわけです。そしたら、なんか、ある一個ね、まあ、基本的にね、音出しちゃダメとか、やっぱ言われるわけですよ。で、廃校になった小学校、中学校とか使えないかってことで、役場にね、交渉しに行ったりとかしたんですけど、やっぱダメで、結構、もうダメかもしれないなと思ったんですけど、まあ最後に立ち寄ったところがですね、別に不動産屋じゃなかったんですけど、なんか不動産、まあ一応なんか、多分、関わることをやってたんですよね。それで、話をしたら、なんか知り合いのね、持ってるビルの地下が空いてるよってことで紹介していただいて、それもなんか、すっごい目のキラキラした若者が来たんだという形で紹介していただいて、で、そういったやっぱ奇跡って起こるんですよね。情熱を持って取り組んでいれば。いや、それで、紹介してもらったテナントに入って、で、そのテナントもすっごい安くしてもらったんですよ。やっぱりそこはもう情熱でね、押したわけです。こういうことやりたいんだと。で、安く貸してくださいということで、安く貸していただいて、なんならその紹介していただいた方がですね、持ってた不動産にメンバー一同を月1万円の家賃で、済ませてもらうことになったんですね。で、引っ越して、まあそういったミラクルがね、やっぱ情熱を持ってると起こるわけなんですよ。 で、そういうことができて、ライブハウスもですね、機材とかやっぱお金かかるし、集めれないんですけど、こういう話をしてたら、例えば私立大学の軽音楽部のもうお風呂になった廃棄する機材っていうのをもらったりとかして、なんとかやっぱ形になっちゃったんですよね。形にすることができたんですよ。で、ライブハウスをやって、でそれもまあ稼働して、今はちょっとビルのテナントの都合で、ビルのオーナーさんが変わっちゃって、立ち退かなければいけなくなってなくなっちゃったんですけど、でそういうことをやってて、で、実際できて、やつだと。で、その次の年は、もっと、まあ、音楽が好きだけども、自分たちの活動を知らないっていう人たちにもっと知ってほしいと思って、こう、野外フェスをやっちゃうと。で、北海道には、ライジングサンロックフェスティバルっていう、野外フェスがあるんですけど、まあ、それに匹敵するようなフェスを自分たちでやっちゃおうぜっていう、もう、無茶なノリですよね。もう本当、青かったなと思うんですけど、まあ、その青いパワーってすごいなと思うんですが、やろうということで、まあ、実際300万円規模ぐらいのイベントを開催しまして、まあ、もう、協賛金とかもね、僕がもう、朝から晩まで、車待ちの人に頼んで、企業をね、ま、市内中の企業を回ってもらって、で、プレゼンさせてもらって、頭下げて、で、100万ぐらい結局集めてですね、出資というか協賛していただいて、で、なんとか、こう、有名なね、まあ、ちょっと誰でも知ってるような人もいたり、まあ、僕のつながりで来てくれる人もいたりって感じのアーティストだったんですけども、まあ、中には本当に誰でも知ってるような方が、来てくださるっていうようなことになったりとかして、イベントをできたんですよ。で、開催したんですけど、まあ、当日ね、なんか嵐みたいな天候になってしまって、こう、まあ、中止せざるを得なくなったんです。怪我人も出て、で、パトカーも来て、救急車も来てということで、救急車を呼ぶとパトカーが来るってことを当時僕は知らなかったんですけど、それで来てしまってですね、こう、大雨だし、もう中止せざるを得ないという状況になってしまって、で、それによって、まあ、チケット払い戻ししたりとか、もう来てしまったアーティストの交通費を払わなければいけないし、中にはやっぱ 大きいところだと、やっぱギャラをね、キャンセルすることができないんですよ。やっぱなんか顔が利く人たちだったら、いや、もう全然いらないよと、交通費もいいからって言ってくれたんですけど、まあそれでできなくなってしまって、で、まあそれで僕たちは借金を負うわけですよね。で、借金を負うんですけど、まあそれで就職したんですが、まあちょっと僕一回大学留年してるんで、1年遅れてね、就職したわけなんですけども、その就職先がまた今度ブラックで企業でして、その朝5時に集合して夜中2時まで、残業しても、こう残業代0円だったりとか、平日はずっと出張で、土日に会社にこもって書類を作るみたいな、で郵便物も受け取れないよみたいな生活をしてたんですね。だけど給料っていうのはこうバイトでも稼げるような金額で、これもうどうしてねんだと、まあね、バイトでも稼げる金額だけど、まあ、その中からこう家賃とか払ったりとか光熱費払ったりとかする、まあ、以上にこう借金の支払いっていうのがあってですね、本当にもうカツカツの状態でやばかったんですね。でもうバンドもできないし、でどうすればいいんだということで、まあ、じゃあもう今年は何を成し遂げようかってことで、もう24歳は脱サラを実現しようということで、まあ、23歳で就職したのかな。で、23まで大学行ったのか。で、24で、脱サラしまして、まあ、今、教えてるブログをね、やったんですけども、まあ、それで一応、まあ、ちょっとですけど稼げるようになって、で、脱サラしてですね、で、バンドも続けて、で、25歳の時は CD 出して、で、26歳は、まあ、ビジネスをもっと拡大してですね、法人化するってことができたんです。本当にもうね、デコボコの、人生だったかなと思うんですけども、まあそういうことができて、今では、まあ、ビジネスコミュニティのカラーズっていうのを運営したりとか、企業のコンサルとか、リストマーケティング、この言葉はまあちょっと今わかんなくても後で、分かってくると思うんですが、まああとはリアルビジネス持ってたりとか、あとはまあプロデュース業っていうのをやってたりとか、そういうことができるようになってきました。はい。でですね、まあ、こういったビッグトゥモローという雑誌に26歳の時に載ったりとか、まあ、これは本当に長くやってたですね、こう、副業関係のビジネス系の雑誌なんですけど、まあ、今ちょっと終わっちゃったんですけど、そういう雑誌に取り上げていただいたりとか、まあ、あとはこういったムック本ですね、スマホを得する話150という雑誌に僕のコンサル生の方と一緒に載せていただいたりとか、あとは、まあ、これハワイのね、ホノルルですね、この木なんの木気になる木っていうあの日立の CM があると思うんですけども、そのロケ地のところにですね、こうビジネス仲間とか僕のコンサル生とかと一緒に行った時の写真です。まあこういった結構自由なですね、ライフスタイルっていうのを送ることができるようになって、まあ時間とか、付き合う人間とか、お金とか、まあ健康な体とかそういうことが手に入ったっていう感じですね。で、これはコンサル生の方が月に860万稼いだ時とか、あとはリエさんという方がですね、その、なんだろう、4月からオーストラリアに片道切符取っていくことにしましたとか、そういう自由な人たちが出てきたりとか、これで言ったら、その、 藤本くんという方がですね、こうコンサル入って初月で75万っていう、売り上げを達成してですね、その会社倒産の危機っていうのを免れたりとか、そういったことができるようになってきたりとか、そういう人が増えてきたんですよ、だんだん。なので、もっとこの活動を頑張っていこうというふうに思ってるわけですね。で、僕自身がですね、本当に1000万以上のお金を使って、それで学んだこと、それで経験したことでお話ししていくので、もう今度こそっていうのは、もう今回で終わりにしてほしいんですよ。多分これを見てる方っていうのはいろんな稼げる情報っていうのをいろいろ探してると思うんですね。で、今情報めちゃくちゃあるんで、その情報っていうのをどんどん切ってってほしいんですよね。そんなにいらないんです。はっきり言って。で、今度こそっていうのはこれで終わりにしてください。この講座で、もう無料部分で全然構わないんで、この講座で結果を出してください。はい。で、まあ僕自身ですね、こうビジネスに出会って人生変わって救われたわけですね。なんで、同じようにこう救われる人だったりとか、一緒にこう人生を楽しんでいけるような仲間っていうのを増やしていくために今後こういった活動を続けていこうと思ってるんで、だからもうこの講座も本当に本気でやるんで、本気でついてきてください。はい。で、今の時代、さっきもちょっと言ったんですが、情報がもう溢れすぎです。なんでこの講座のですね、内容を実践するともし決めたんであれば、他のですね情報っていうのをシャットアウトしてください。別にこの講座をね実践するって決めないんであれば、もうこの講座以外の、ね、情報シャットアウトなんかそんなことしなくてもいいし、なんなら別にこの講座見なくて OK です。もう今すぐ、解除してもらって構わないんで、まあ、ただこの講座で本当に結果出したいというふうに思っていただけたんであれば、一旦他の情報をちょっとシャットアウトしてみてほしいですね。こうメルマガもさ、メルマガをこう、解除したりとか、まあ、なんならメインのね、使うメールアドレスを変えて、それを見ないようにしたりとか、あとはまあなんか、他のですね、稼ぐ系のアカウントとか見ないようにしたりとか、ふうにしてほしいんですよ。こう、浅く広くなっちゃってるんですよ、みんなね。いろんな、これもいいんじゃないか、これもいいんじゃないか。まあ、隣の芝は青いですから、これもいいんじゃないか、これもいいんじゃないかってことで、こういろんなものに手を出して、中途半端に手を出してはやめてっていうことを繰り返してると思うんで、もう一旦そんなことやめて、もう深く狭く入ってください。大事なことはコミットすることなんです。なんで、いろんな情報を集めるのやめて、で、いろんな稼ぎ方を知るっていうことは別に無意味なんで、一個でまずは結果を出しましょう。十分な情報を与えていくんで、はい、よろしくお願いします。で、大切なのはさっきも言ったんですが、 100% のコミットって状況を作ることなんです。残念ながら 99.9% では結果出ません。100にしないといけないですね。100にしたら逆に結果出るんですよ。奇跡起こります。だけど 99.9 では出ませんので、しっかりここはコミットしてください。 99.9 が一番辛いんですよ。中途半端に頑張って中途半端に全く結果出ないからですね。なんで 100% ってのをいかに作るかってことを考えてください。なんで成功者になるためにですね、人生今100年時代とか言われてますよね。人生長いうちの2、3年、これを刑務所に入ったような気持ちでですね、コミットメントしてほしいんですよ。まあ、このメール講座では1年で1000万円作るってことをテーマにしてますけども、まあ、誰もがね、1年でできるわけじゃないっていうのは当然あると思うんですね。だから、まあ、本気で頑張った人は1年かからないかもしれないし、まあ、例えばその人のね、能力の高い低いというのはそれぞれありますから、からまあもしあなたがね、凡人以下、まあ、僕凡人以下だと自分のこと思ってますけども、そう思うんであれば、まあ1年でね、できるかもしれないけども、まあ2、3年見といた方がいいと思うんですね。で、2、3年、捨てる覚悟でビジネスを頑張ることによってですね、あなたの人生っていうのは大きく変わるんじゃないかなと思います。もちろん1年で、やるつもりでコミットしてください。これ短期的に集中することが大事なんですよ。まあなんか長期的に例えば100万円貯金するってなった時に、毎月3万円、貯金 しましょうっていうことを、目指した方がなんかできるんじゃないかって思う人がいるんですけど、それは間違いでですね、人間そんなに継続できないんですよ。継続するのが一番大変なんですね。なんで、こう、ちょくちょくやるよりも、まあ、何ヶ月で思いっきり稼いで、思いっきり貯金するってやった方がよっぽど楽なわけなんです。ビジネスで結果を出すっていうのも全く同じで、だから短期集中。1年で結果出すぞとか、まあかかっても2、3年で結果出すぞっていう気持ちで思いっきりやった方がいいです。長期的目線を持つよりも今一生懸命やった方がいいです。長期的目線は、まあ、後々ね、ビジネスが軌道に乗ってから考えたらいいと思います。まず01は長期的目線とかいらないです。超短期でいいんで思いっきりやってください。で、この講座のですね、MP3 っていうのも提供します。音声ですね。なんで何度も繰り返し聞いてほしいですし、メモもしっかり取ってほしいし、それによって行動も取ってください。なんで、ただ聞き流す1回だけ見るっていうのは絶対やめてください。なんでこれを MP3 をスマホに入れていただいて、移動中とか空き時間に聞いてください。この音声学習っていう習慣を持ってください。この耳っていうのは結構空いてる時間が多いんで、だから、まあ、移動中にね、なんか好きな音楽聴いてるとしたら、ちょっとの間ね、この2、3年の間は、まあ1年でもいいですけど、1年とか2、3年の間は、この音声を思いっきり何回も聞くってことを意識してみてください。 もうね、全部言えるぐらい聞いてください。で、大前提なんですけども、1000万稼ぐってのは難しいことじゃないんですよ。で、これ、サラリーマンの基準で言うと、1000万稼ぐってのは難しいと思うんですね。これはどこに入るかなんですよ。どこで勝負するかによってそれが全然変わるってことなんですね。で、自分でビジネスをやるんだったら1000万ってさほど難しいことじゃないです。大事なのは、リアルなイメージができるか、そこに至るまでの青写真がイメージできるかどうかが大事なんですよ。イメージができれば全然難しくないです。だから1000万円稼ぐって言った時に、どうやったらいいかってことは分かんない人がほとんどだと思うんですけど、どうすればいいかっていうのが分かったらさほど難しくないですよ。イメージできるようになることが大事だし、イメージできるような話をこの講座ではしていきます。で、例えばですけど、40万円払ってくれる人が30人いれば、それで1200万なんですね。なんで、30人いれば、たった30人いればこれだけで、その分の1200万の稼ぎを得ることができるんですよ。それはつまり別に有名人とかになる必要ないんですよね。だから、1000万が稼ぐってなった時に、なんかインフルエンサーみたいになんなきゃいけないんじゃないかとか、もうめちゃくちゃたくさんお客さんがいるスーパーマンになんなきゃいけないんじゃないかとか、そんなこと思うかもしれないんです。そんなことないですよ。で、40万って、これも40万もらうなんて、そんなハードル高いよと思うかもしれませんが、これも勘違いなんですね。これも青写真が描けるかどうか。40万払ってる人なんてザラにいます。例えばあなたも40万の買い物したことないですかね。例えば、まあ、車とかだったらもっと高い、金額を払ってると思うし、こう学習塾とかね、それ子供に年間100万ぐらいかけてる人ザラにいますし、またなんか学校とか通うってなっても40万以上のお金っていうのを払ってると思うんですよ。なんでそんなに大変なことじゃないと。で、逆にですね、これ30人って言ってますけど、1000万で言ったら25人いれば1000万ですよ。40万払ってくる人が25人いれば1000万って考えたら、そんなに大変なことじゃないですね。そんなにハードルじゃないんですよ。それだけのお客さんがいればいいだけなんで。しかも年間ですよ。年間たった25人お客さんがいればいい。そんな大変なことじゃないですね。はい。これは、まあ、大変と思うのであればですね、青写真が描けてないだけなんで、3つ、先を見てください。で、逆に300万あれば、まあ、普通に暮らしてはいけるじゃないですか。自分が独立してやっていくのに300万あればいいっていうふうに考えるんであれば、まあ、300万あればいいって考えてほしくないですけど、最低300万確保したいって考えてもらうんであれば、30万円くれる人が10人いればいいだけです。たった10人いればいい。って考えると、最低限生きていくレベルのお金の確保って、そこまでのハードルじゃないんですよ。単に、30万円、まあ、もらえる商品とか、30万円もらえる、まあ、自分の知識とか、スキルとか、そういうものを身につけてしまえば、もう全然ですね、1000万って稼げちゃうし、暮らせる分、まあ、最低限の300万っていうのはね、確保できるわけですね。10人お客さんがいれば食っていけるってことですよ。変な話ね。ってことなんですね。で、まあ、ポイントとしては、固定費なるべく上げないでください。固定費下げてください。なんかあなたが今使ってるなんかサブスクリプションのね、月額のサービスだったりとか、なんかまあ、車もね、無駄に高いもの乗ってるんだったら、売っちゃっていいと思います。てか、売っちゃってください。で、ね、家電とかもね、テレビとかもね、成功するまで見ないって決めて売っちゃってください。で、まあ、テレビ固定費じゃないですけども、まあ、固定でかかるお金、まあ、家賃っていうのも下げてほしいし、で、まあ、そのね、お金をとにかく浮かせて、自己投資に使ってほしいんですよ。で、約束してほしいんですけど、ここ1年、2、3年、まあ、もし本気でね、取り組むんであれば、お金は自己投資のみに使ってください。他のことに使わないでください。まあ、もちろんね、ご飯食べたりとか必要ですけど、その最低限の、まあ、もの以外は、全部削って自己投資に使ってください。自分の、知識、経験、スキルっていうのを高めるために使ってほしいんですよ。で、まあ、自己投資っていうのは、まあ、なんかその知識、経験、スキルだったりとか、まあ、なんか、まあ、ね、投資って言ったら、こう、金融商品って考える人もいると思う。株とかね、そういうことをイメージする人もいると思うんですけど、まあ、それはね、もっと稼いでからって全然いいので、今は自分の知識、経験、スキルっていうのを上げること。まあ、人脈とかもね、一応無形資産、自己投資に入るのかもしれませんが、人脈っていうのは無駄にね、作っても正直意味ないんですよ。だったら、もう本当に、今の稼ぎを増やすためのことっていうのをとにかくやる。ビジネスにお金を使う。自分の、稼ぎが大きくなる知識を得るためにお金を使う。ってことに、とにかく注力してください。で、生活から、まあ、できればこのエンタメっていうものをね、できればじゃなくて、本気でやるんだったら排除してみてください。まあどうせね、成功したらいくらでも見ていいですから、はい。一旦エンタメを排除してください。この飲み会とかも、一回やめてみるってわけですね。で、飲み会やめると人付き合い悪くなる友達いなくなるんじゃないかってこともね、心配しなくて大丈夫です。そんなんでね、友達じゃなくなる人は友達じゃありません。僕が 本当に独立しようと思ってた時は友達に誘われても、ちょっと今ね独立に向けて頑張っていて本当に時間がない状態だから、もう1年でねなんとか軌道に乗せようと思ってるから、そこからまた遊ぼうと、今はごめんと、でも必ずまた飲みに行こうってことを言ってました。で実際離れないし、で昔友達だった人って今も基本友達ですし、まあ、それでね例えばあなた起業しようって思ってることに対してなんかいじってくるやつとかバカにしてくるやつっていうのは友達じゃないですから、そもそもそんなやつ友達でいてもしょうがないですね。で人生はやっぱりね短いですから、まあ、100年ぐらいあるって話しましたけど、やっぱり一瞬で終わっちゃうと思うんで、無駄な人間関係っていらないですね。あなたの、あなたを高めてくれる人間関係、高め合える人間関係ならいいと思うんですけど、本当に無駄な友達もいらないです。実際捨ててしまっても何の問題もないですね。これは本当経験から言えることですけど、合わなくていい人っていっぱいいるんだなと思います。はい、そんな感じなんで大丈夫です。本当に一生懸命頑張るんであれば本当の友達っていうのは応援してくれますから、そういう人と付き合ってください。はい、ということでエンタメを排除して、本当に頑張ってみるってことをやってほしいですね。で、あなたがゼロから1000万円稼ぐために必要なことということで、ここからちょっと具体的な話になっていくんですけども、一つ目は初心者でもできる業態っていうのを選んでほしいですね。はい、ビジネスは難易度があるんです。初心者ではちょっと難しいものってあるんですね。例えば今なんか決済システムっていろいろ出てきてて、例えばなんか PayPay とか LINEPay とか、楽天 Pay とか出てますけど、あんな素人できないですね。素人にできるものとできないものってあるんで、素人にできることをまずやると。で、初心者でも始めやすいビジネスっていうのがあります。例えば1個は代行ビジネス。例えばこうオークション出品代行とかね、例えば不要品もらって、あなたの、不要品じゃないですね、オークションだったら、あなたのオークション出したいものっていうのを預かって、でオークション出してあげて、で売れたらその、一部をもらったりとかね、例えばなんかさ廃品回収して、あ捨てるよ代わりに捨てるよって言って廃品回収して、まあ、それをオークション出したりとか、そういった誰かの手間をね、代わりにやってあげる。例えば、まあ、家事代行とかもそうですね。で、そういう誰かの手間を受け負ってあげるのが、代行ビジネスです。で、二つ目は仲介ビジネス。誰か欲しいっていう人と、何か売ってるよって人をマッチングするような感じですね。例えば、まあ、誰かがこう車が欲しいよってなったら、何々車欲しいってこう注文受けて、でそこからこう車屋さんにつないで、そこに発注をかけたりとか、そういう誰かの間に入って、中間をもらうような、中間を抜くようなのが仲介ビジネス。で、三つ目が教育ビジネス。で、教育ビジネスっていうのは、まあ僕がやってるのがまさにそうなんですけども、こう、まあ後で出てくるんですけど、こう今までのですね、なんか情報ビジネスってなんか怪しいようなイメージはあったと思うんですけど、情報商材がどうのこうのとかね、あったと思うんですけど、これからっていうのは全部情報商材化していくし、全部ネットビジネス化していくんですよ。で、皆さんもですね、情報商材って聞くと聞こえ悪いかもしれませんが、情報にたくさんお金払ってると思うんですね。例えば本を買ったり、映画を見たり、まあ、映画情報っていうのかちょっとあれですけども、そういったデジタルコンテンツで、まあなんかそうですね、まあ勉強するものが、情報商材なんだとすれば、何かの授業をね受講するような、まあ、YouTube もまあ有料じゃないけど、見てたりとか、例えばメンタリストの DAIGO さんとか、そのニコニコに入らないと見れない動画とかがあって、でそれってね情報商材ですよね、動画の情報ですよね、そういったものだったりとか、まあ、あとはなんか Netflix みたいなものだったりとか、まあ、なんかいろんなね、まあ、ノートを買ったりとかね、いろんな情報商品っていうのが世の中にもかなり溢れていて、で今稼いでる企業っていうのも基本的にソフトウェアの企業だったりとかするわけですよ。で情報を売るっていうのは普通になってきました。はい、なんで、僕が言う教育っていうのは、まあ本当にマインドの問題だと思うんですけど、稼ぐにしてもただ稼ぐ情報を与えるんじゃなくて、稼げるように、その知識を使えるように知恵にしなければいけないと思うので、そういうところまで含めて教育だと思ってるので、僕は教育ビジネスっていう言葉を使いたいんですけども、まあ、そういった意味言ってますが、これも初心者でもできるんですよ。で、4つ目はサヤドリビジネス。これは例えば、まあなんか、日本でね、例えばカメラとか、海外で高く売れるカメラとかを買って、海外に行って、それを売ったら、その差益が取れますよね、高く売れるんであれば。で、逆に海外で、日本で高く売れる、海外で安いものを買ってきて、日本で売るとかしたら、その差益が出ますよね。で、これはサヤドリビジネスです。こういったものがですね、初心者でも始めやすいビジネスなんで、こういったもののどれかを始めるっていうのがまずおすすめですね。で、初心者が守るべきことっていうのがあります。で、一つが経費がかからないっていうこと。これ本当に大事で、経費かけちゃダメなんですよ、最初は。なぜかっていうと失敗するんで、最初は失敗するんですよ。基本的にいきなりうまくいく人っていなくて、いきなりうまくいく人っていうのは、ラッキーだと思ってください。なんで、いきなり崩れたりします。で、ラッキーでいきなり崩れるともう取り返しつかないんですよ。 何かこれまで失敗経験とかいろいろあって失敗すると、あ、ちょっと失敗してしまったと。前のレベルのところまで戻るんですけど、階段みたいなイメージですね。から階段を1段、2段、3段って登ってきて、失敗したら2段目に下がるぐらいなんですけど、ラッキーパンチで例えば10段まで行くと、10から0まで一気に落ちるんですね。なんで、失敗すると思ってやってください。なんで、経費がかからないものを選ぶと。で、2つ目が、在庫を持たないものを選ぶ。在庫は本当に持たない方が本当にいいですね。例えばさっきのなんか車の例ありましたけど、これも、持ってるものを売る。在庫を仕入れて、持ってる、保有してるものを売るんじゃなくて、もう売れたら、注文入れるぐらいで、やってください。なんで、もう、在庫は絶対に持ってはいけないってことですね。これは本当に徹底すれば、失敗しなくなりますね。で、三つ目は人件費がかからないってことです。これもめっちゃ大事です。人件費が一番高いんで、人件費をかけないで、いかにできるか、一人でできることをやってほしいんですね。で、あと、なんか共同創業者とか作んない方がいいです。一人でやった方がいい。友達と企業とかも絶対やらない方がいいですね。はい。ということなんで、この3つ、経費がかからない、在庫持たない、人件費がかからない、これを徹底して、さっきの初心者でも始めやすい業態っていうのを始めてほしいんです。で、今後ですね、さっき出てきましたが、あらゆるビジネスっていうのはネットビジネス化するし、情報商材化していくわけですね。で、まあ、ネットビジネス、リアルビジネスっていう、さっきもちょっと便宜上分けて書けましたけど、実際この2つには差はないわけです。だってネット使わない企業ってないですよね。だ全部がネットビジネスになっているし、まあもちろんね、店舗を、持たないとか、人件費かけないって意味で言うと、そのネットだけで完結するって意味ではネットビジネスとリアルビジネスの差があるのかもしれませんが、本質的な差はないってことです。だし、これからはですね、その物を売るに関しても、その情報が必要になってくるんですよ。だってもう情報溢れてて、欲しくないわけですよ、基本的に。冷蔵庫新しいのバンバン毎月買う人っていないですよね。なので、物っていうのはだんだん欲しくないわけですね。結局みんな情報を買ってるところなんです。物を買ってたとしても。例えば、なんか時計買うとして、これは世界に何個しかなくて、どういう、環境で、どういう経歴の職人が、どういう工房で、例えば何日間かけて、作った世界に何本の時計なんですよとか言われたら、それってすごい価値を高く感じますよね。だからそういう背景の情報とか、その情報を知ることによって、これは価値が高いっていうふうに感じてるわけです。お米とかもね、こういう農家が、こういう環境で、こういう、農法で、例えば農薬を使わずに、どうのこうのって言って。で、こういうふうに、全部ね、自分たちで精米して、で、これを、直接ね、流通業者を介さずに、ここに届けてきてるんですよ、というふうな話とかされたらですね、このお米すごい美味しいって感じるわけですね。はい。そういうですね、情報をですね、僕たちは結局物を買ってたとしても買ってるっていう側面があるってことなんですよ。はい。なんで、すべては、情報商材化するし、すべてはネットビジネス化していくと。なんで、まあ僕がさっき言った教育ビジネスっていうのを避けて通ることはできません。なんで、まあ僕はこれをやるのがいいのかなと思うんですけど、まあこれは別にね、何から始めても全然いいと思うんで、僕はこれをやってるっていうだけです。で、あなたがですね、ゼロから1000万稼ぐために必要なこと、その2、これめっちゃ大事なんですけど、入る市場を決めるってことなんです。でこのね、市場どこに入るかで、もうアッパーが決まるんですね。だ最も稼ぎやすい三大市場っていうのが、お金、人間関係、健康っていうふうに言われてるんですけど、これに関わることをやった方が、まあ、稼ぎやすいですね。でどの市場に入るかでアッパーが決まるってさっき言ったんですけど、まあ、例えばですが、なんかスポーツやって、こうスポーツで世界一になってお金を稼ごうって思ったとするじゃないですか。でそれは、例えば一人は、なんかゴルフをやったとしますね。ゴルフの世界チャンピオンだったらもう、ね、何十億って稼げると思うんですけど、もう一人が例えば、なんか私はじゃあ、セパタクローをやるよと。セパタクローって足でやるバレーボールみたいなやつなんですけど、それでね、世界チャンピオンになるってなったところで、ゴルフより稼げるわけがないと思うんですね。だ同じね、世界チャンピオンになる努力っていうのは、まあ同じではないかもしれませんが、マイナーだったら、ね、もちろん世界一になりやすいかもしれませんが、それなりに努力をしたと思うんですよ。だけど、同じ努力したに関しても、トップに立った時に得られる収入って全然違うってことなんですね。なんで、どういう市場に入っていくか。自分の、才能とかをどこに置くか、どこで、発揮するかによって、全然入ってくる収入は違うってことです。なんで、稼ぎやすい市場に入った方が稼ぎやすいってことなんですね。そうなると、お金とか人間関係とか健康にまつわるジャンルに入っていった方がいいよってことです。で、あなたがゼロから1000万円稼ぐために必要なこと、その3は、その中のニッチっていうのを狙ってください。ニッチっていうのは何かっていうと、ニッチっていうのは、なんかマイナーっていうイメージがあると思うんですけど、ニッチっていうのはマイナーじゃないんですよ。ニッチはすでに需要があるものを指すんですね。需要がある、ちょっとその、 狭めたジャンルっていうんですかね、がニッチなんですよ。マイナーっていうのは、本当にマイナースポーツ、さっきのね、セパタクローとかね、例えばカバディとかね、カバディで世界チャンピオンとかって多分何本も稼げないと思うんですけど、そんな風にですね、マイナーっていうのは違うんですよ。ニッチはすでに重要がある。どういうものかっていうと、例えばお金で言ったら、こう、お金稼ぎって言ったらジャンルめっちゃ広いですよね。アフィリエイトって言っても今ジャンルかなり広いと思うんですよ。もともとは狭かったと思うんですけど、で、かなりアフィリエイトが、盛り上がってきて、今で言ったら、例えばツイッターを使ったアフィリエイトとか、ココナラを使って稼ぐとか、トレンドアフィリエイトとか、ただで現地転売をして稼ぐ方法とか、これってちょっと絞られてるんですよね。ちょっと狭いんですけど、需要があるところなんですよ。はい。だから需要がないマイナーなものじゃなくて、需要があって狭いところがニッチなんですね。で、人間関係で言ったら、例えば上司に気を使わずに転職とか退職する方法とか、あとはマッチングアプリで1日に100マッチする方法とか、例えばデートで女性におごらせる方法とか、紐で生活する方法とか、これらってやっぱりその人間関係とか恋愛とか、人間関係っていうジャンルで見たらかなり広すぎるんですけど、こういった絞ったジャンル。まあでも確実に需要がある絞ったジャンル。これがニッチです。健康で言ったら、例えば健康になる方法だったら広すぎるんで、腸から美肌を作る方法とか、無農薬野菜の栽培方法とか、丸々ダイエットっていう、まあなんか新しいものどんどん出てきますけど、まあそういった何か限定されたダイエット方法とか、あと食べ物でアトピーを治すとか、まあこれは薬事法的に言っちゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、まあこれ今適当に言ってますけどね。あとは体幹トレーニングでバストアップをするとか、まあそういった狭めたけど需要があるんです。これがニッチです。これめっちゃ大事なんで覚えてください。ニッチとマイナーは違うよってことです。ニッチは需要があるんですね。で、この参入したい、参入できそうっていうものをこの中で決めてほしいんですよ。この、お金、人間関係、健康ってジャンルの中のニッチを一つ決めていただいて、自分が入れそうなものとか、自分が入れるものがないなと思ったら、その中でちょっと自分を極めてみたいなと思える市場に入ってみてください。で、そのニッチに関連する本っていうのがあれば、一気にちょっと読んでみてほしいですね。で、その小さなニッチの専門家になってほしいんですよ。ほんと、ツイッターアフィリならツイッターアフィリの専門家になってほしいんですよ。で、そういったですね、小さい1位を取るってことなんですね。で、その深い悩みとか、お金が増えるものってもらったら、お金にしやすいですね。深い悩みは取り除きたいっていう悩みがあるんで、高額なお金を払ってもらいやすい。または、お金を払ってもお金が回収できるんだったら払ってもいいじゃないですか。というわけで、そういう投資性があれば、お金が増えるものっていうものは、お金を払ってもらいやすいので、おすすめだよっていうことです。そういったものに、ね、参入してほしいんですね。で、小さくてもいいので、その内容で何かしらの実績を出すと。で、それが、なるべく短期で大きい結果がいいです。イコールクレイジーって書いてあるんですけど、クレイジーな結果の方が人は集まります。例えば本当に、なんだろう。1年かけて、5年かけて童貞を卒業しましたっていう話よりも、1ヶ月で100人抱きましたって話の方が、どう考えても人が集まるわけですね。10キロ痩せたってなっても、それを10年かけて痩せたのか、1ヶ月で痩せたのか、1ヶ月で10キロってかなり危険な方法だと思うんですけども、まあだけど、そういうものに人は見せられてしまうわけですね。で、クレイジーな結果を出した方がいいので、もう本当に短期的に集中して何か取り組んでほしいんですよ。で、0から1000万円までの結論は、稼げる市場の中で人がお金を出して求めるスキル、知識、実績を身につけるってことです。ニッチっていうのは需要があるんで、もうそこに人がお金を払う準備ができているものがニッチなんですよ。例えば、しゃぶしゃぶ屋さんのね、温野菜っていうお店知ってますかね？全国チェーンだと思うんですけど、あそこの、話なんですけど、こう、晩ご飯何食べるってなって、じゃあしゃぶしゃぶ食べようって文化ができるまで10年かかったって話があるんですよ。10年ですよ。だからそういう、文化がないと人はお金払わないですね。だから、晩ご飯の選択肢にしゃぶしゃぶってのが入ってないと、それがニッチだったとしても、人が来ないんですよ。まあ、つまりマイナーなんですよ。それはマイナーな状態。けど、しゃぶしゃぶ食べたいなっていう欲求がある状態で、しゃぶしゃぶ行くってなった時に選択肢が狭いっていうところがニッチなんですね。だからそういうものを、そういうもので1位を取ってほしいってことなんです。で、それを武器にですね、まあ、例えば SNS のアカウントとか、公式 LINE っていうのを作ってもらって、まあ、できればブログも作ってほしいと思うし、こうブログの作り方っていうのもこう、教材、この講座の中でプレゼントしていこうと思うんですけども、そういったものを作っていただいて、お客さんを取ってほしいってことですね。で、どの SNS を使うかっていうのは、まあ、これはですね、まあ、Twitter とかインスタとかいろいろありますけども、どこにあなたの見込み客が集まっているかっていうことを考えてやってみてください。まあ、結構ね、その Twitter とか、YouTube とかっていうのはいろんな年齢層がいますから、まあそれだけで全然大丈夫かなとも思うんですけども、例えば、10代を集客したいのに、Facebook をやるとかね、 なんだろう、若い子を集客したいのに、違う、逆ですね、おっさんを集客したいのに TikTok をやるとか、そういうことをやるとちょっとちぐはぐにやっぱなっちゃうんで、どこにあなたの見込み客が集まっているか。例えばアメブロがいいのかもしれないし、インスタがいいのかもしれないし、ツイッターがいいのかもしれないし、それは何をやるかによると思うんですけども、はい、例えば女性とか、なんか恋愛系とかだったら、あのおしゃれな感じとかだったらインスタが多そうですね。はい、そういったあのどこにね自分の見込み客が集まっているのかってことで、何をやるかっていうのを決めてほしいんですけど、で、そういった人たちをね積極的にフォローしたりとか、まあ、ハッシュタグを使ったりとか検索に引っかかるようにしたりとかしながら、あの積極的に認知を獲得しててください。 YouTube だったらそのジャンルのね関連動画にいかに出すかってことが最初勝負なんですけど、そういった、ことをねしてまず認知を獲得してほしいんですね。Twitter でフォローしたら一応フォローされましたって通知が出るんで知ってもらうことできますよね。興味を持ってもらえるかもしれません。じゃあそういう活動をどんどんしていくと、まあフォローしまくったら凍結しちゃうんで1日の上限はありますけど、はい。で詳しいやり方っていうのはまた後で解説するんですけど、こうまあ無料オファーっていうのを提示して、まあ、例えば Twitter なら Twitter から、まあ、YouTube なら YouTube でいいですけど、あの LINE にね、あなたの LINE に誘導してほしいんですね。でその LINE の中で、まあ LINE でもメルマガでもいいんですけど、まあ簡単にね、ここではやるってことで、まあ、メルマガだったら最初結構あの覚えなきゃいけないこととか、あのセールスライティングできなきゃいけないとかいろいろあるんで、そういうの全部すっ飛ばした前提で1000万円稼ぐってことを、シンプルにね、考えていこうと思うんですけど、まあ、ここでは LINE にね、まず誘導して、その中で登録してきたお客さんに対して、こう、フロントエンド商品っていうのを販売するんですね。これも後で解説するんですけど、フロントエンド商品っていうのを販売して、バックエンド商品っていうのを販売します。これを、やっていくことで、1000万円っていうのが見えてきます。これが何かって話はしていきます、後で。で、1000万円までに、ざっくりやることって、これだけなんですね。かなりシンプルですね。だから、あなたがニッチに入って、ニッチで、こう、なんでしょうね。その中の位置を取るような実績を出して、で、それで、まあ、SNS アカウントとか作って、LINE に集客して、その、集客したお客さんに対して、商品を売っていく。これだけなんです。これだけで、もう無料のツールしか使ってないですね。Twitter なり LINE なりって無料ですよね。まあ、何か、知識を得るためにね、本読んだりとかあるかもしれませんが、大したことしてないんですよ。まあ、本気でね、そこの分野で位置を取るっていう意識は必要だと思いますけど、大したことはしてないんですけども、それによって、しっかりやることをやれば、1000万円が見えてきます。で、何にもね、できることがないよとか、自分が得意なものとかスキルとかないし、その三大市場にも入っていけるかどうかはちょっとわかんないなっていう方に関しては、最初に取り組むべきものとしては、セルフアフィリエイト。これ自己アフィリって言われるものなんですけど、あと、不用品転売。これヤフオクとかでいらないものを売るとか、あと、ココナラっていうのがあるんですけど、ココナラで、まあなんか、商品をね、まあ、商品というか、なんかどんどん出品して、で、それで、まあ、例えば何が人気か、まあ、三大市場決める必要はありますけど、その中で、人気のある商品何かってことをリサーチして、で、それをどんどん自分のアカウントで出品していくんですね。で、売れたものを随時作っていくみたいな。どんどん売って、売れたものを作るって順番ですね。で、そういうことをやったりとかして、実績を作るの最初はいいんじゃないかなと思います。で、ブログアフィリエイト僕、最初やりましたけど、こうブログのね、マニュアルとか、教材っていうのも、この、講座の中でプレゼントしていきますから、まあそれをやる人はそれをやってもいいんじゃないかなと思います。まあただね、このセルフアフィリエイトとか、まあ、これも解説しますけど、これとか不用品転売とか、ここならっていうのは初心者でも結果出しやすいですから。はい。そこでボンと結果を出して、こうなんか副業でね、月に何万稼いでますっていうのが、まあ実績がね、とにかくできれば、大きければ大きい方がいいし、短期で稼げた方が実績としては強いんですけど、まあそういった実績を作るためにもね、本気で一回取り組んでほしいと思うんですが、それができたら、もう商品っていうのをどんどん販売していけると思います。で、これらを組み合わせて、0から1ヶ月で丸々万円稼いだと言える状態をまず作ると。そうすると、それだけでもう実績になるんで、1個商品が作れるようになります。それを教えてほしいっていう人が来るんでね。ここならは売れてる商品、あ、これさっき言いましたね。ここなら売れてる商品の中から自分でもできそうなものを、とにかく出品していくと。で、価格は、まあ、500円の最低価格でいいんで、売れてから商品を作ると。で、その購入者に納品する PDF とか納品するときに、この LINE にも誘導するように、まあ、LINE にプレゼントしたらこういったものをプレゼントしてますよとか言って、その LINE に登録を促すんですね。で、お客さん、見込み客も獲得すると。で、そのお客さんにバックエンド商品っていうのを売っていくっていうような流れがあるんですけど、まあこれ具体的にはまた後で説明します。で、ここで目指すものはとにかく実績なんですよ。稼ぐことを目的にするよりも、とにかく実績を作るってことを目的にしてみてください。てかセルフアフィリとか、不用品転売とか、ココナラとか、やるんであれば、本当にね、それで 稼ぐことを目的にするよりも実績を出すことを目的にすると。そういう意識でやってください。でこういうことをしていくと、初月丸々万円稼いだ方法っていうので、LINE に誘導したりとか、でセルフアフィリのアフィリっていうのがあるんで、セルフアフィリエイトをあなたの紹介者がしてくれたらあなたにも報酬が入るっていうことができるんで、それで稼ぐこともできます。で、例えばフロントエンドにここならでどうやって稼いだかっていうコンサルを売ったりとか、でバックエンドっていうのは、まあ、フロントエンドの後に売る商品なんですね、簡単に言うと。で詳しいことはまた説明しますが、でバックエンドではこの情報発信のコンサル、どうやってその、まあ、このね発信活動をして稼いだかと。フロントエンドで商品を売った実績とかありますよね、バックエンドのところには。で、まあ、例えば自分で情報発信をして月にいくら稼いだ方法、このフロントエンドの実績を使ったりとかしてやることができるってことなんです。でコンサル内でねマニュアル動画とか作ってコンテンツを作っておくわけです。動画とかね PDF を作っておくわけです。そしたら次同じものを売るときにすごい楽なんですね。もうポンポンと渡せば全然良くなっちゃうね。はい、なんでこう教えたものとかも動画とかにしておいて資産化しておくってことです。で例えば、本当に例えばですよ。例えば、ここならコンサルが1万円だったとして、で情報発信のコンサル3万円だとしますよね。そしたら、合計で4万円売り上がりますね。両方買ってもらったら。それに、アフィリエイト、まあ、セルフアフィリのアフィリエイト料とか、あとはここならの売り上げとかが入ってきて、で、なんで、これを月に5人売るだけで20万円稼げるよ、月に。この、まあ、ここならで売り上げながら、人を集めて、で集まってきた人にこうセルフアフィリエイトっていうのをしてもらって、でここならのコンサルをここならで稼いだ方法をね1万円で売って、でそのこうやって情報発信の仕組みを作ってフロントエンドを売って、例えばいくら稼いだ方法っていうのを例えば情報発信のコンサルとして3万円で売るってことを月に5人に売るだけで月20万になるんですよ。暮らせますよね。一応年間で言うと240万稼げるわけですね。そしたらもう独立しちゃってもまあいけちゃうかなと思うんですよ。まずはそういった小さいところから、いきなり1000万って言うとね、なんかちょっと萎縮しちゃう人とかもいると思うんで、まずは 100円稼ぐっていう意識でやってみてほしいんですよ。まずは自分で100円稼いでみる。で、もうあなたのね、企画で実績者が多く出れば、もっと大きく稼げるわけです。そしてあなたの専門性やスキルっていうのが高くなれば、もっと大きく稼げるわけです。だからこの100円の向こう、まあ4万円でもいいけど、20万円でもいいですけど、その向こうには1000万円があるってことです。もちろんね、実績者が出たら、この人は本物ですって言ってくれる人が増えたら、もちろんあなたは稼ぎやすくなるし、もっとあなたの教えれるスキルっていうのが高度になったりとか、専門性が深くなっていくと、もっともっと大きく稼げるわけです。そういうふうにしていくと、1000万円っていうのは、まあ、こんなに簡単に稼げちゃうんだなっていうふうになると思います。すでに何かしらのスキルとか持ってる人っていうのは早いですね。お客さんの心をつかむのがうまいっていう人も早いです。早く実績が出せます。で今回はざっくり全体像でした。まあ、長かったと思うんですけど、全体像ざっくり話したんですが、一つは入る市場を決める。二つ目はニッチを決め実績を出す。三は SNS とかから LINE に誘導してそこから販売していく。この流れをたどることで、あなたは1000万円稼ぐっていうことが現実になってくるわけです。今はぼんやりしてると思いますが、本当にやることはこのぐらいシンプルってことです。でどういうアカウントにすれば、LINE 登録してもらえるのかとか、販売ってどうすればいいのかとか、商品ってどうやって作るのとか、高単価な商品はどうやって売ればいいのとか、無料と有料の境界線何なのとか、などなどね、次回よりもっともっと深く解説していきます。で次回は商品の売り方と儲かるビジネスモデルっていうものの解説をします。はい、では宿題があります。一つは参入する市場、そしてそのニッチを決定してください。で二つ目はセルフアフィリをちょっとやってみてください。セルフアフィリの教材用意しておくんでやってみてください。はい、このねニッチを決定するっていうのもそんなにね、悩まなくていいですよ。やってみないと分かんないんで、まあもちろんね、これはいけるんじゃないかってジャンルに入ってほしいですけど、もしないとしたら、もう、なんだろう、まずやってみるってことを、お勧めします。はい、それでは、1本目、こんな感じになりますね。最後までご覧いただき、ありがとうございました。